榎田信也門です。この度の震災で私ども FMC スタジオにも大きな被害が出てしまいました。発災以来、国内外のリスナーの皆様から心のこもったご支援をいただいております。本当にありがとうございます。現在スタジオ移転の準備を進めております。今後は防災に関する取り組みをより一層強化した災害に強い自主メディアを目指してまいります。 FMC 復興義援金へのご協力をぜひよろしくお願い申し上げます。1年目にいよいよ突入することになりました。この QIC ケムールインサイダークラブでございます。まあ、21年目に、まあ、その1回目ということで、まあ、本当はね、あの第1スタジオ、満身創痍の第1スタジオを開けまして、そこからお送りしようかなということで、いろいろとあの片付けその他いろいろやっていたんですけれど、やっぱりちょっとまだ間に合わないですね。ということで今日も、おなじみとなりました元第2スタジオFMC 前線スタジオからお伝えしていく、狭苦しい QIC でございます。先週は大江航空公民館1階和室からお送りしました。30畳ばかりある広々とした和室、畳の上だったんですけども、非常に広々と番組をお送りすることができて、ゆったりできてよかったんですが、今回はですね、また狭苦しい4畳半、4畳半と言いましても、さらにそこにあのいろんな道具が置いてあるので、人間が入る面積が非常に狭まっている、そういうところでございます。熊本地方、今日はですね、まあ、低気圧が接近しているということもありまして、まあ、これ収録しているのは、6月の4日土曜日なんですけど、雨がねそろそろポツリポツリと降ってくるかなというような感じです。お送りしている日曜日はもうひょっとしたら、あ、でもまだ降ってるね、多分ね、今回低気圧の移動が遅いということで、この近所にもあるんですけれども、瓦が結構落ちて、でそこにあのビニールシートをこう、あのブルーシートってやつを貼って雨漏りを防いでる家っていうのがあるんですが、そういったいわゆる養生を一切せずに、もうそのまんまなすがままっていう感じで、もう崩れるがままに任せてるような、そういうちょっと古めの家なんかいくつかあったりするんですけど、やっぱりちょっとね、こう雨が降ると雨漏りが確実にあるので、でそしてあの家は確実に蝕まれていくわけで、今後ねそういうあの、まあ、廃墟化していく建物がね熊本の中には非常に多いんじゃないかなということで、まあ、ちょっと心配をしているところなんですけれども、幸いこの FMC スタジオが入っております、ルネディ、これ、屋根はですね、なんとかあの瓦は1枚も落ちずに、頑張っておりまして、雨漏りというのはないんですけれども、ただですね、ふと気がつきますとね、今までなかったところに大きな亀裂が走っていたりしましてですね結構なあの、危険を感じながら、実はお送りしているわけでございます。笑い事じゃないんですけども、笑うしかないという状況でございます。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクラファの協賛で、熊本市中央区大江3丁目 FMC 前線スタジオから、命からがらお送りしております。お相手は榎田信也門と
平上優子と
イペリット上田です。
今までね全然大丈夫だった場所が一個ありましたねあの台所の方なんですけど、 外壁なんですけど、モルタルのねエッジのところ、角のところにざっくりとね、入ってるんですよ、ひびが。で1センチぐらいこう、もう間が空いてるんですよねでその面自体は全然大丈夫だったんですよ、でも何日か前に見たらパックリと裂け目ができてて、で結構な、おお、これはという、
1センチはきついですね、
であとそれまでなんとか辛くも持っていた白壁、まあ、ひびはもういっぱい入ってるんだけどとりあえず張り付いていたその土壁が 最近の余震でなんかこうポロッと落ちたみたいで、どんどんあの穴が開いてる、あの傷口が広がってるようで、まあこっちのニスタの横のね、あの思いっきりあの崩壊した壁のところはあのとりあえずベニヤとかであの塞いでるんで、まあそれ以上のあの何ですか、あの落下は今のところそっちはないんですけど、ほぼあの手つかずのところは次々にあの崩落が始まっているわけでございます。本当にあの何ていうんですかね、自分のところのその拠点が、こう朽ちていく様をですね、味わいながらですねお送りしているわけでございます。早速お便りいきましょう。まず1通目、秋田県大仙市からいただきました。39歳、自営業、ラジオネームコンタック60億、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
男性に聞いた、彼女の部屋にあったら嫌なもの4選4つというネット記事を見つけました。でこの記事のやつをコピペしてくれてます。皆さんの感想をどうぞ。丸投げです。丸投げの、お便りをいただきました。彼女の部屋にあったら嫌なもの、いろいろ想像してください。まず最初、これ4つですかね、4選ですからね、4つ選んである、まず1つはですね、これまあ雑誌本書籍なんですけど、まあその中身ですよ問題は、自己啓発本、あるいは結婚関連雑誌、なんだっけ、ゼクシーとか、ああいうやつ、があると嫌、これはですね回答なさった方の声が書いてあります。34歳、IT 関係の技術職の男性が書いた、あの答えたようですね、自己啓発本なんか嫌。
なんだろう、そのなんか
って。なんか嫌。なんかね。自己啓発本っていうのはどういう風ですかね、タイトル的にね。僕は大体あんまりそういうものはもう読まないので。
何ですかね。こう見つめ直すとか。
ああ、なんとかを、なんとかのに目覚めるみたいな。自己啓発ってその僕はともかく自己啓発セミナーというものを聞くも、あのもう土台から否定してるので、自己啓発っていうのはあの自分で発見してやることは自己啓発でいいと思うんですよ、人から言われるのは自己啓発じゃなくて洗脳だと思ってるので、
確かに、ね、
手法を学んでなるほどっていうのと自己啓発って違うじゃないですか、君の持ってる内面にあるそれを引き出すんだみたいな言い方をする部分があるわけでしょ。でそれとはね、だから僕は、まあ、多分あの自己啓発セミナーに私が行ったらえらいことになると思いますけどね。もう相当ひっくり返してやると思いますけどね。でどんなにあの罵声を浴びせかけられてもあの何ともないですし、逆にあの罵声を浴びせ返しますからね。多分出てけって言われて終わりだと思いますけど、それでも出ていかなかったらどうするんですかね。金払ってる以上テコでも俺は動かないぞとかって言ったら、であの全員で寄ってたかかってね、かかってきても相当の手だれのものじゃない限りは
あ
の
返します、
ね、返り討ちにしますからね。まあ、続いてこれも32歳 IT 関係技術職の方が多い、あの答えたようです、結婚関連の雑誌が、まあ、例えば付き合い初めてすぐの頃にあったりすると、その彼女の必死さが伝わって引く、やっぱあのそのゼクシーとか、ああいう類のものって、まあ、立ち読みは別としてですよ、購入してまでこう読もうっていう人は、あのもう結婚前提っていうか、もうほら結婚準備段階に入ってる人が読むのか、それとも全くそういうプロセスに入ってない予備段階、もしくは予備段階にも至らない未満の状態でもう買うのか、そこら辺をちょっと独身の木田上優子さん聞いてみましょう。いつもあのゼクシーは迷子を買う、
買ってる。買ったこともないし見たこともないですね。
あ、そうですか。
店頭にあのほ
ら、ね、お友達でいないですか、ゼクシーをこうあのいつも
読んで。いないです、
ね。いない。はい、あ、やっぱりだからこう独身の人が多い。
いや、別にね。
ああ、やっぱり僕はあのその読んだことがほぼないので、ゼクシーとか
そういうの。どんなことが書いてあるのか
分かんない。結婚式場のこう選び方とか、そのパーティーウェディングのなんか新しい手法とか、そういうノウハウとかいろんなものが書いてあるんじゃないの。
知らないです。知ったことないんで。
なんかね、もっと突っ込んだことが書いたんですかね、こうね。
いや、分からない、
結婚した後のこのバースコントロールについてとか、そういうね、なんかね、こう荻の式場とかって、ね、今時荻の式場とか、ね、書いてるもないでしょうね。月刊明星じゃないですからね。続いてはですね、他の男性の影が見えるものだそうです。 でいくつかありますね、うん、前の彼氏の写真、うん、飾ってる人って女の人でいない、うん、女の人ってほら上書きっていうじゃないですか、うん、ね、あの過去はどんどん消していくっていう、うん、ね、あと他の男の下着これはアウトでしょ
これは根本的に違うと思うな、
ね、あの浮気しているのかと思ってしまうって、これあの38歳、ホテル関係の営業の方が答えてますけど、
そうだろう、
普通ないだろうこれはね。
もしかしたら自分が入ってるかもしれないですね、男性のトランクスとか入ってる人いますからね。
まあね、うん、ただほらこれがさ、どこで見るかだよね、うん、だってタンスの中とかって普通は開けないでしょ、うん、ね、こう彼女がちょっとあのちょっと今コンビニ行ってくるからちょっと待っててねタカシとかって言われて、
うん、
早く帰ってこいよ梅みたいな感じで、
もっと古い
ですね。でそのスカイにカチャってドアが閉まったら、うんって言って、でそのタンスをすってあげて、こう中をこう
改める、それいやらしいですよね、
こうなんか陸軍中野学校みたいな感じでこうね、
いやらしい、
石川雷蔵ですみたいな感じでこう中をこう改めて、小川真由美のねそれでこう、うん、これだ男のパンツがあるっつって、そういうことでもしない限りではだって発見しないっしょ、そこら辺に
干してるとかですか、干してるとかですか、
干してる、
いや分かんないですけど、ね、それほら自分のだけが干してても間違いないじゃないですか。
したらやっぱり、ね、説明が欲しいよね、やっぱそれだったらね、あこれは違うの、
でも、ま
あ、
最近だった
からね、これは違うのって言われると ね、
ブリーフみたいなほらあれ
これは違う、あのこの間 の福山雅治邸にいたコンシェルジュみたいなもんで違うんですって言いながら出てったって何がどう違うんだっていうね、
分かんないですけどね、その状況が分かんないからですね。
あとですね、明らかに前の男からもらったプレゼント、
何ですか明らかにって、どんなんですか明らかにって、
なんかそのアクセサリーとかじゃないの、なんか
そんなの分かるんですか、明らかに分かるんですか、いやいやいや、アクセサリーとか
分からない、
分からないでしょ、
分からないけど、まあまあ書いてあるわけだ、
ね、
未練があるのかなと思うと、24歳の、団体公益法人にお勤めの、専門職の方、
それなんか本人がほら、なんかそんな風なことをちょろっとにやかしたとかだったら分かるけど、
これって前からからもらったんだけど、うん、あのもったいないから捨てたくないから持ってるのみたいなことですかね。
そうです、別にね、だって分かんないじゃないですか、アクセサリーそんなね、
でもあのまあ私もね、今まで、まあ、あの何人かの方にいろんなものをねプレゼントしたことがありますよね。でそれが今どうなってるかっていう時ことを時々こう、うん、ふと思う時があって、うん、でまあそれなりに高額な商品もあったりするわけじゃない、うんうん、ね、満単位のね、うん、ねそれがね何百円とか何千円なら別にどうでもいいけどね、あの時ちょっとこうあの背伸びして買ったよなみたいなものがあったりするわけじゃん、うん、でそれがさポイともしね、うん、こうなんか不燃物かなんかに捨てられてたとしたらよ、うん、なんかねちょっとね切ないですよね、なんかね、うん、取っておいてほしくはないんですよ別に、せめてね
流行流行り廃りがあるようなもんじゃなくて、
わかんないけどさ、うん、でせめてどっか京塚質屋にでも持っといてってくれて、現金化でもしててくれたら、実は誰かの手に渡るじゃん、その物は。
ね、無駄にならないから
、せめてそうしてほしいの。だから、時々いるじゃん、なんかこう、あの、そのまま捨てる人、なんていうの、よっぽど高いもんなら多分どっかに売りに行ったり、オークションに出したりするんだろうけど、1万2万だったらこんなのいらねえやとかってポイってやる人いるじゃん、なんか、安めの指輪とか。なんか、俺はそれはもう、いやね。うん、そうやったらもうせめてこう石だけ取り外しといて、これいつかこう違う土台にしたりとか、そういうなんか続いては芸能人のポスター、男性アイドルのポスターやグッズ、アイドルの追っかけをしている女性は好きではないという、まあ、39歳、団体公益法人の技術職の方、あるいはヘビメタのポスター、趣味が合わないってさ、趣味の問題だ
ろ、それは付き合う前に前のことだろ、
まあ、
ね、
男性アイドルもだ1枚ぐらいはええけど、あんまベタベタ貼ってるとちょっと引くかもしれないね、なんかこの人大丈夫かっていうのはあるかもしれない、かといってこう家に入ったらいきなりあのこう壁にいい矢沢のこうあのタオルがこう貼り付けてあったりするのもちょっと引くけどね、
いい矢沢、まあ、同じ趣味だったら別にそれいいんですけどね。
あこれ、まあ、ポスターは誰、どんなポスターだったら許せますか、これポスター、そうですよ、まあこれは男性から、あ女性から見て男性の部屋でもいいですよ、うん、逆に、うん、 このポスターは引く、あるいはこれなら別にどうってことないっていうポスターでいきましょう。ちょっとポスターで広げていきます。その前にもう一個だけ言ってますね、はい、汚れた食器やゴミ、まあその食べかけのものや汚れのついた食器、
炊事場にあそこに、
あと捨てずに溜まったゴミとかね、まあ要するにちょっと汚いおじゃるみたいな、まあそれは誰だってよ、ね、まあそのポスター、はい、上田君は 何だったらいいですか。あの彼女の家に行きました、初めて。
何だったらいい、何だったら
いい、嫌でもいい、嫌でもいい、あのこのポスターは嫌でもいいですよ。
別にないっすね。
あ、そう、何でも大丈夫。
多分大丈夫だと思う。
じゃあ木田英子さんですか。
私もあの AKB とかああいうのが貼ってやるのがダメです。だけど いい年齢なのに、
あ、びっくりした、いい矢沢っていうのかと。
いい年齢なのにほら、えらい年の離れた、
いい年なのに、あの乃木坂が好きな人とかいますよね。
それはポスターが貼ってあるかどうか知らないです。
ポスターは貼ってないと思いますけど、
はい、別にだけどそこまでして貼ってまで、いつも見とかんといかんとって、そこがちょっと、
ああ、こう壁に貼ってある沢田研二のあのポスター見ながらジュリーとかっていうのはダメですか。
ばあちゃんでしょ、ばあちゃんは可愛いです。
あ、ばあちゃんはいい、
ばあちゃんはいい、
あ、
ばあちゃんはいいですもん。
なんすかね、私別にそんなに気にしないですけどね、面白いのが貼ってある方がいいですね、なぜこれを貼ってんだろうみたいな、その女性でも男性でも、こう
あんまりベタベタ貼ってるのは嫌ですよ。
俺が見て一番笑ったのは、俺とあの年が変わんない、男性の下宿で、まあ、大学生の頃ですよ、今が随分前、その下宿層のそこに一枚だけポスターが貼ってあるわけ、でそれあの伊藤ハムかなんか の、あのシルベスタ・スタローンのポスターで、スタローンがスーツ着て、ハムのお中元かなんかのこう
箱
持ってる写真があって、それ貼ってんだよ、ね、なぜって聞いたら、いや、スタローンに憧れてるんでって、で彼はそのスタローン、別にロッキーを見て、その感動して、で毎朝卵を生卵をこうジョッキにね10個ぐらい入れて、それを一気飲みした後になんかそこら辺一周走ったりしてるやつ、ああそうなんやと思ってまあ見ましたけどね、変わったものがいいですよ、やっぱり女性なのに、あ、これは見たことある、女の人だけど、ワールドプロレスリングっていうか新日プロの、あのポスターが貼ってあるやつは知ってましたね。まあそれはただ単にプロレス好きで、プロレス好きとは知らなかったんだけど、実はプロレス好きで、プロレス見に行って怪我したこともあるって
。本格派だな。
本格派な人で、場外乱闘になって、場外乱闘になってパイプ椅子を、レスラーが投げたのが当たっちゃって、打撲症で、応急処置をしてもらったって言って、嬉しそうにこう言うっていう、そういう人とかいましたけどね。
自分たちはどうなんですか？
ポスターですか？
違う違う、女性、その彼女の部屋に、これがあったら嫌だっていうのは何ですか？
これがあったら嫌ってね。あんまないですよ、
ね、ないですよね、そこまでないですよね、ね、
ないですね、
それはやっぱ普通じゃないですかね、そこまでないですよね、これがあったら。
あとね、逆に男の部屋で、ヌードポスターとか貼ってるやつがいたら引くね、なんかね、昔いたけどね、あれなんだっけな、なんとかっていう雑誌でさ、AV 女優のさ、等身大ポスターってのが毎回ついてたんだよ、なんつったっけな、雑誌、なんかね、 AV 女優がさ、その裸 でこう横になってたり立ってたりするやつで、でそれをさ、貼ってんの、でしかもほら折ってあるから、中にね、でその折り目をさちゃんとアイロンで伸ばしたりして、ね、それ でピッチリ貼ってるやつがいて、それはちょっと嫌だったですね、でもっと嫌だったのはそれをあの壁に貼って、で壁にある部分のところをドリルで穴開けて、そこそれお前どうしてんだよって言ったら、時々人肌に温めたこんにゃくを中に入れてとかってもうこれマジでいたからね、そういう、もうその壁は一体今どうなってるんだろうかっていう、思ったりしましたね、それはさすがに引きましたね、
そこまでいくときついですね、
きついですね、まあまあまあいろんなね人がいると思います、まあなんか怪しいものがあったとしたら、まあ説明がありゃいいんじゃないですか、
納得いく説明、
そうそうそう、これは違うのって、その違うのから大体ダメなんですけど、続いては 福岡県福岡市からいただきました。48歳会社員兼大学講師、ラジオネーム隣のドロロ。
ありがとうございます。
友人の話です。通りを歩いていたら交差点の角にバナナの皮が落ちていたそうです。そこに走ってきた若いサラリーマン、うん、交差点を曲がった瞬間バナナの皮の上にあっと思った直後、このサラリーマン見事にこけたそうです。この話本当だと思いますか？嘘をつくような友人ではないのですが、あまりにできすぎな感じがして、嘘のような本当の話で一席お願いいたしますということでいただきました。バナナの皮でこけるんですかね。
バナナ自体の皮が落ちてないですもんね。
バナナの皮が落ちてるのはめったに見たことないですね。
ないですもんね。
あのゴミ捨て場のなんかそのゴミ捨ての横からちょっとこう引っかかってるような感じで垂れ下がってるのは見たことがあるけど、ちゃんとなんか意図的にね、私もあのなんか給食かなんかでバナナが出たかなんかの時に皮をこう取っといて、で廊下に置いて、それでこけるかどうかって実験をしたことはあった気がするんだけど、なんかねこけなかった。
コンクリートの上でこう滑るんですか？あのコンクリートのデコボコで引っかかりそうな気がする。
だから滑んないよね普通は。 ね
普通あこういう廊下とか
逆にその皮がもう腐れてて、
はい、熟成してた
ってことですか？うん、でずちゃずちゃになってたら、
水っぽい、ね、
あの、うん、そうしたら滑るってことはあるかも。それとその道路が、
それとか靴ね、自分の靴の状態、
うん、それとほらアスファルトじゃなくて、ちょっとほらちょっとつるあの滑りそうなやつってあるじゃん、コンクリートのやつとか、そういうような場所だったらちょっと違ったかもしれない。
展示ブロック滑りますよね。
展示ブロック滑り
ますよね。滑りますよね、めっちゃ滑る。
展示ブロックって言ったかもしれないよ。展示ブロックに、それ危険だよな、目の不自由な人とか。うん、嘘のような本当の話ありますか？嘘のような本当の話。まあね、私は結構そのなんか怪しいとか大変な目に遭ったことがあるので、あの嘘のような本当の話はいくつかありますけどもね。この間ね、この、 あの前線スタジオで朝10時前ぐらいですよ、外からさバサッバサッと音がするよ。何やこの音はと思って、で外出たらそこの通りのとこにうちほらゴミ出すのね、
うん、はい、
で11時ぐらいに来るんだ、そのゴミ収集車が、うん、でその生ゴミの袋をさカラスがさ
あよく作ってるんですね、
ついてんだよ、はい、あれバサッバサッってやっておられた。
バサッその羽の音
羽っていうかそ あのビニールをつつくから、
あ
で中からそのティッシュとか取り出してやるの、
あ
んなやろうと思って、それでさ あのそこにあの竹ぼうきとかあるから、はいはい、それ持ってうれーっつって追い散らして、あと5センチでヒットしたんだけど、ちょっともうでそれでまあ何回か攻防があって、俺も暇だなとか思いながら木に隠れてたりして俺、うん、これであのカラスってのは必ずあの高いところに、うん、見張りがいるんですよ、見てんですよ、であいつがその人がいるぞとかっていう警告音を出してるんですよ、でそいつに見つからないようにこっちを隠れてるわけですよ、カラスと人の知恵比べね、で油断したカラスがまたやってきて、またつき始めたところでうらーってやったら、やっぱりまた5センチ外してうまくいかなくて、これはちょっとダメだなということで、結局ゴミを別なゴミ捨て場に網がこうかかる場所がすぐそこにあるんで、そっちの方に持ってったんですけど、まあね、昔でも私カラスはこれひょっとするとブログが炎上することを覚悟で言いますけど、一回ぶち殺したことがありますけどね、これは素手で飼ったことがあるんですけど、そのカラスが襲いかかってきたんで、本当に頭のところに襲いかかってくるんですよ、カラスって。よく夜明け前の飲み屋街とかで、で襲ってきやがったから、本当にバンってこう叩いたら見事にヒットしまして、でそれが勢いがものすごかったもんですから、一発で地面にカラスが激突して、ほぼ即死で、まあこのカラス殺しのえのきだという、異名はありませんけども、ということはありましたね、やっつけましたね、なんかありますか？嘘のような本当の話。
いや嘘のような本当、あんまり
こんなところにこんなものがあったとか、 なんかそういうのでもいいですよ。
こんなところにな
ぜなぜこんなものがここにみたいなとかね、
言われたら分からんですね、
う
ん、
あそうですか、うん、これずいぶん前だけど、どっかダイエーかなんかに買い物に行って、うん、で駐輪場に自転車置いてたわけですよ、うん、それで買い物を終えて自転車のとこ戻ったら、私のそのママチャリの前かごに、うん、かごに、うん、キュウリが1本置いてあったことがあったんですねあれは何だったんだろうなっていう謎の、うん、どうしていいんだろうっていう、そういうことはありましたね、うん、なんかね、うん、処置に困ることっていう
嘘のような、
でも今熊本は結構嘘のような本当の話は多いですよ。
あそうですか、
ええ、もうその避難所だとかにでの実態とか聞くと、もう本当それっていうぐらい大変な状況になってて、うんうん、まあそのうち私はそれね、うんうん、FMC の大記録としてもう本にするつもりでいますけどね、今回の震災記録、うんうんうん、その中に書きますけど、うん、まあ大変な状況に 今もなおなってますけどね、うん、そこら辺はぜひサバイバルスタジオをお聞きください、ということで嘘のような本当の話、意外と思い出そうとすると出てこないもんですか。
いきなり言うとやっぱ分からんですよね。
そうですか、
急に言うと、う
ん、でもほらなんかさ、電車とかバスの中で見かけた変なやつとか、うん、そういうやつとかっていうのは結構変なのはあったりしますよ。
変なのよりから常識知らん人
だ、それよ、そういうやつよ。
もうあのリュックどうにかしてほしいですね。
リュック
後ろに、
リュックベンソン、
リュックなんていうんですか今なんていうんですか、はい、
今なんていうのか、
なんですか、
肩、
リュックですよね、リュックだよね、今
リュックはリュックだと思います
よ、ね、リュックサックでいいんじゃないですか、
リュックでいいんだよね、
リュックベンソン
何ですか、違いますか、はい、マナー悪すぎ、
なんですかリュックサックがこうなんかうるさいんですか、なんか
騒いで邪魔で
邪魔で、
うん、邪魔くそ、
ああそうですか、
はい、
混み合うときはぜひね、
すっごい高い
前に
学生なんか特に
足元に落とすとか、そうそう、網棚にかけるとかね、
網棚ないですけどね、自然はね、もう邪魔くさいよ、もう本当に、まだね、まだほらなんかなんで下にほら重みが来て、なんていうんですか、こうナスビみたいな形のほらリュックあるじゃない、あいや形じゃないな
ナスビじゃないだろ
うそうそう、重みでほら下の方に
まだ一軸とかのが近いと思うんだけど、
ああもうなんていうんですかね、
ええ、それじゃなく
て、
ね、
もうなんか真四角全部に埋まってますっていうリュックがあるんですよ。
ああランドセルみたいな。
全部そう、ええ、もう武器ですよあれ。
いや武器にはならないと思う。
もう危ないっすあれ。
あそうですか。うん、言うてやるじゃないですか。
ね。
お前。
畜生って言って
。おいこら。わしを誰やと思ってるね。
知らんけど。
嫌いやぞ。もうみんな震え上がりますよ、もう。で、列車の中が嫌いが乗ってるぜ、嫌いが乗ってきたとかっていう、恐ろしいぜっていう、もう、水前寺あたりから嫌いが乗ってくるらしいから、気をつけろっていう、なんかね、もう、もうね、熊本市伝
の。多分、都心の人はちゃんとそういうこと やってる人はやってると思うんですよね。
都心の人。
都心の人。
都心の人ってどこですか、熊本に都心はないんですけど。
違う、だけど都会の人。
都会の人。
はい、都会の人はね。
都会の人は、はい。あ、そうですか。
うん、
あ
熊本があんまできとらんとかな、
そうですか、
JR とかほら私乗らないから分かんないんですけど、
ええ、
支店はめっちゃ悪いですよね、マナ
ー、ああ、うん、だからあんたが言うてやらんもん、ほら
だから
ほら誰だと思ってるねん、
あの車掌
いやぞ
違う、車掌っていうんですか、あれ電車は
ってバスだって車掌だけど、ね、車掌は
車掌っていいんですかね、
何がですか、
運転手のことなんて言うんですか、
運転手だよ
運転手でほら
運転手は君だ、車掌は僕だって言うだろうがない、
運転手がほらよくほら
運転士です、
運転士の人がよく、はい、ほら信号待ちとかそういうところで言うじゃないですか、ほら両替は早めにとか、
前の方にお詰めくださいとか、ね、
そうそうお詰めくださいとか、ああいうのもリュックサックの人はなんか言ってほしいですよね、
じゃあ車内でね、レピッシュのリュックサック持って街に出るっていうパヤパヤとかそういうの
かけて、いや違いますけど、急ブレーキ急発進の時はその手すりやなんとかにおつかまりくださいとかいいじゃないですか、いいじゃないですか、 それと一緒にリュックの人は、ええ
、リュックの人、うん、リュックの人って曲はね、
うん、リュックの人はほらね、ええ、どうにかしてください
邪魔だドキドキリュックの人よっていう歌をね
自然は特にね、
ああそうですか、はい、まあ、気をつけていただきたいと、はい、ね、全然嘘のような本当の話ではなくて、ね、ええ、リアルな話を、
リアルな話、ね、
ありがとうございました、はい、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後は時事ネタがやってまいります、今週1週間ぐらい前半、うん、わーってこうそのテーマでお便りが来ました、うんうん、ある日を境に、うん、わーって真逆のやつが来て、うん、もうすごいことになったっていうお便りがありますんで、それを続いて CM の後でご紹介したいなと思っております。一旦 CM です。じーっと歩いただけですぐ足がつってしまうとですよ、階段場登るのがしんどくてね。
年齢とともに弱っていく足腰に若さを取り戻すいい方法があるのをご存知ですか？熊本水前寺公園、古来この地域の美容と健康を司ってきたキラウエア製薬、信頼のキラウエア製薬が長年培ってきた自然由来の妙薬、それがふくろはぎ。ふくろはぎとはキラウエア語でふくらはぎのこと。天然記念物水前寺のりをはじめ、江津湖で捕獲した雷魚の肝など16種類の生薬を贅沢に配合、腰痛、関節痛、肩こり、内身、捻挫に貼ってすぐ効くふくろはぎ。
今晩貼るだけでスーッとす、歯に欲しいか。
ふくろはぎは通販限定商品です。今なら栄養補助食品パイナップルペイをお付けします。ご注文は今すぐどうぞ。